こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。夏休みのシーズンですね。アリゾナは雨季に入り、雷を伴った激しい通り雨が乾いたサボテン砂漠を潤してくれています。さあ、日曜日はいつもの聖書遊覧バス。今日の聖書の箇所は旧約聖書出エジプト記21章から24章までです。お話しくださるのは東京ヨドバシ教会主任牧師の峰野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日もまた皆さんと共にしばらくのひととき、聖書を紐解きながら過ごさせていただきましょう。聖書遊覧バスの旅、聖書の見どころを訪ねてシリーズですね。先週までは出エジプト記の20章までを皆さんと共に分かち合いましたね。20章は有名なモーセの10回というものが神によってあのシナイ山上でモーセに告げられた、それが神によって開示された、その言ってみますと、記念すべきと言いましょうか、出来事が起こりました。当該の書、これが20章でしたね。当の戒めが厳かに彼に開示され、そしてモーセはその10回を携えて民のもとに下っていくことになるわけですが、しかしながらこの10回の与えられました時、10回という当のこの戒めばかりではなく、この10回に付随するところの非常に多くのそこで掟がですね、モーセに示されたのです。それがですね、この21章以下に、ルール記されています。厳密に言いますと21章に入る直前の20章の22節以降から一気にそれが書き綴られています。これ一つ一つ取り上げると大変煩わしくなりますので、今はその何と言いましょうか、項目をご紹介することにとどめさせていただきたいと思うんですね。まずですね、祭壇を築くことについて、偶像を、そして偶像を礼拝するための石を刻んだ、そういう祭壇を築いてはならない。私のためには土の祭壇を築いて、そしてそこに燔祭を捧げ、和解の捧げ物を捧げなさいとこう命じるんですね。燔祭というのは主としてこの罪を犯しました、その罪の償いのための捧げ物を捧げる、これが燔祭なんですね。燔祭の燔というのはこの火偏にですね、火という字の偏にですね、そこに万という字、そんな字を書く、あの 飯という字なんですが、これはつまり、この火を焚いて、焼き尽くすという、そういうことから来た言葉です。まあ、和解の捧げ物っていうのは神様のお怒りをそこで沈めて神様との間に和睦をする、そんな、まあ、言ってみますと取りなし、そうした和解のためのその捧げ物を捧げる、これを和解の捧げ物と呼んでるんですね。まあ、こうしたことがまず記されています。そうかと思いますと、この死に値する罪について次に出てくるんですね。これは21章の12節の段落に記されていますが、このようなことは死刑に値するんだ、そしてそういうものにはかかる取り扱いをしなければならない、まあ、こんな規定があります。何か刑法の序文を見るような思いがいたしますね。そもそも神はイスラエルの民たちが神の御前にあって人々との間に絶えず平和を保ち行くために、それを乱すことについてある面では厳しく戒め、ある意味においては非常に寛大にお取り扱いになり、そしてそこがいつでも調和の取れたものであるために、ビニリ際にですね、そういう法規定を与えられた。言ってみますと、神様は何か法律の制定者、立法法院のような役割もそこで、おなしになったわけですね。そしてこの死刑、死罪に値するそういう罪に対する取り扱いが書かれているかと思うと、次には傷害ですね、いわゆる傷害事件、人の肉体を傷つける、こういうようなですねことについて、その次にまた18節以下から記されているんですね。まあ実に、それは詳細にわたり書かれています。それからさらに肉体的なそういう、損失を与える、傷害罪というものだけではなくて、物に対するところの侵害ですね、あるいは損傷、こういうことについてですね、今度は33節からまた記されているんです。そしてさらにその先にはですね、この諸々の何て言いましょうか、窃盗罪のような、あるいは強盗罪のようなですね、このものを奪ってしまう、時にはそれを強奪してしまう、まあ、そういうことについてはこうそこで処分されればならないということが書かれています。私も法学部出身のものですけれども、何かここを読んでいるとですね、刑法の時間に、その条文を開きながらそのコメントを聞いているような、そういう何か思いが懐かしくオーバーラップするんですけれども、まあ、そんな規定がその10回が与えられた時に同時に彼らに与えられたんです。そしてですね、この前にも死に与える罪のことが言われていましたが、何か補足のようにですね、ここにもう一つの罪に対するところの処断が書かれているんですけれども、これは短い言葉ですけれども、特別な死罪、死刑罪について書かれているんです。どんなことかというとね、ここはちょっと読んでおきたいと思いますけれども、女呪術師、まあ占い師のことですね、を生かしておいてはならない。 すべて獣と寝る者は必ず死刑に処せられる。衆一人のほか神々に犠牲を捧げる者は立ち滅ぼされるという、そういうこの厳しい、死刑に値する、罪について書かれていますが、特に、ここではこの動物との間でこの性的なみだらな関係を持つもの、それは死に値するっていうんですね。まあそんなことがその当時からもう起こっていたんですね。まあ、そうしたことは神の全く厳しくおとり扱いになるところであって、人間は断じて人間以外のものとそのような交渉をしてはならない、それは最も神への冒涜であるというような意味にですね、それは死に値するとこう規定されているのは、これは実に通常の刑法の中などでは出てこない、これは旧約聖書ならではのですね、立法ですね。そしてその次にですね、人道的ないろんな事柄に関する、立法、掟が記されています。例えば旅人をこの手厚くもてなすということが、これがイスラエルの民の領袖であったわけですね。まあ今日しきりに日本のおもてなしということがですね、おもてなし文化というようなことが強調され、巷で、話題になり叫ばれていますけれども、イスラエルの民たちはですね、旅人をおもてなしするって、これとても大事なことだったんですね。にもかかわらずそれらを虐待する、圧迫する、追いやる、こうしたこと、あるいは弱い立場にいるところのやもめや孤児たちに対して、どのような取り扱いをしなければならないかですね。あるいは借財を抱えてしまって今やそれを返すことができない、そんな窮乏といいましょうか、困窮した状態にある人々に対するこの憐れみ深い取り扱い、まあそんなことについて、この出エピソードの22章の20節以下でそういうことが規定されています。まあ随分すでにそうしたことについてお話をしてまいりましたけど、まだまだそうした10回を実現していくための詳細規定を神がモーセに示された、そのことは続くんですね。その次にはですね、22章の27節以下の段落にはこの祭儀的立法といいましょうかね、祭儀というのは神の前でのいろんな祭りごとをすることに関するところの掟ですね、そういうようなことがそこにまた書き記されております。そして23章に入るんですけども、23章に入りますとですね、この法廷におけるところの何て言いましょうか、法廷の開き方、持ち方、まあ、こういうような、言ってみますと刑事訴訟法、民事訴訟法みたいなね、そういう訴訟法的な記述が出てくるんですね。この特に、証人となる、法廷において、この証言をするというようなことについてですね、それをどう理解し、どう運用したらいいか、まあみたいなことがそこに出てきます。さあ、そしてさらに、この敵対するそういう関係にある場合の、そうした 双方に対する在り方、まあ、そういうようなことをですね、そこにまた規定している、そういう掟も出てまいります。そして先ほどの、まあ、この法廷における、証人の在り方を規定した、そういう掟と、まあ、ある面では同じ類型になるかと思いますけども、23章の6節はからはですね、あなたは訴訟において乏しい人の判決を曲げてはならない、偽りの発言を避けねばならない、罪なき人、正しい人を殺してはならない、私は悪人を正しいとすることはない、あなたは賄賂を取ってはならない、賄賂は目の開いているものの目を見えなくし、正しい人の言い分を歪めるからである、うんぬんという、まあこういうですね、訴訟で、勝利を得るために、まあこの賄賂を使うとかですね、いうこと、また偽証をして、そこでもって、優位な判決を自分たちに、もたらせようとするような、そういう画策、まあ、こういうことをですね規定している、そんなおしても出てまいります。このそれから安息日というような、そういう規定が出てまいります。安息年については、あなたは6年の間自分の土地に種をまき、産物を取り入れなさい、しかし7年目にはそれを休ませ休館地としなければならない、というような、まあ、土地に対するところの安息を与える、そういう休館ですね、間を置く、そんな規定、これを安息年の規定の一つとして書いています。また12節には、あなたは6日の間あなたの仕事を行い、7日目には仕事を休まなければならない、というような、これは10回の中で安息日を覚えて聖とせよということのですね、さらに、この詳細規定になるんですけども、このあなたの牛やロバが休み、女奴隷の子や寄留者が元気を回復するためである、というようなことがそこに書き添えられているんですけども、これをなんと家畜や、あるいはある意味において人間ではありますけれども、家畜のようにこの主の下で使えなければならない奴隷たち、まあ、こういう人たちにもこの安息日を与えようというですね、こういうことが規定されています。そしてさらにこの23章の14節以下からは、もろもろのこの祝いの祭り、神の前でのこの祭りごとについて、特に除香祭という種を入れない、そうしたパンを食べながら出エジプトをした時のことを思い起こすとともに、そこで絶えず自分たちが神の御前に、この深い憐れみと恵みと助けと救出を得たことを覚えながら、毎年毎年除香祭という、そうした営みをするようにというような規定がですね、またそこに出てきて、それに対するこのまた詳細がそこに開示されて開かれて教えられているんですね。さあ、そしていろんなこうした掟に違反をするならば、それはどうなるのか、どういうそこでペナルティを払わねばならないのか、どういうことが自分たちの 身に及ぶことになるのか、よくよく警戒しなければならないこと、まあ、そんなことがですね、そこに記されて、そしてですね、一通りのこのモーセに対する十戒とその運用に関する神の戒め、掟、それがすべてことごとくそこでですね、分かち与えられて、そこでモーセはそれを民に告げ知らせ、それを告知し、そしてみんなでそれを受けるべく神の御元から山を下っていくことを命じられるんですね。24章にそこで民と神との間にですね、このモーセを通して与えられた掟というものをそこでしっかりと分かち合って、そしてそれに民は同意し、そして民はそれをもって、これよりその掟を執行するというね、まあそう言ってますと、掟のあるいは神とのこの契約の調印式のようなものが行われるんですが、それが24章なんですね。24章の3節から読んでいます。モーセは戻って主のすべての言葉とすべての法を民に読み聞かせると、民は皆声を一つにして答え、私たちは主が語られた言葉をすべて行います。なんという素晴らしい民の応答でしょう。私たちは主が語られた言葉をすべて行いますと言って同意するんですね。そこでモーセはこの主の言葉をすべて書き記して、朝焼く起き出て山のふもとに、身を置きながら祭壇を築くんです。そして12の石の柱をそこに立てる。それはイスラエル12部族の象徴ですね。そして神の前にこの掟をしっかりと今や民が受け止め、ここからその掟が発行される、こうその効力をそこでもって、発するようになるというですね、そこにセレモニーを行うんです。その時にモーセは和解の捧げ物を、また焼き尽くす捧げ物、つまり燔祭ですね、それを祭壇の上に捧げ、そしてこの雄牛をほふって、その血の半分を取って鉢に入れ、半分を祭壇に振りかけてですね、さあこれでよいかというふうに彼らの前にもう一度反復させるんです。民はその時にも、私たちは主が語られたことをすべて行い守ります、というふうにですね、この申しまして、そしてですね、見よ、これは主がこれらの言葉に基づいてあなたと結ばれた契約の地であると言って、そこにこの掟がついに、彼らと神との間で、結ばれてですね、契約が成就して、そして神はイスラエルの民の神となり、そして民はイスラエルのこの天地万物の創造主である父なる神の民となるということが、そこで、成立するわけです。モーセはこの後神から呼び出されて再び山に登っていきます。モーセが山に登っていきますと、雲は山を覆い、主の栄光がしない山の上にとどまり、雲は6日の間山を覆っていた。7日目に主は雲の中からモーセに呼びかけられた。主の栄光はイスラエルの人々の目には山の頂で燃える火のように見えた。モーセは雲の中に入っていき山に登った。モーセは40日40夜山にいたということで24章が結ばれるんですが、これが モーセの十戒、これがついに世に実現すると言いましょうか、これが効力を発するようになりました時の十戒制定の出来事でした。時間が来てしまいました。また来週この時間、ごきげんよう、さようなら。
導きたまえ、永遠の君よ。聖歌の299番、栄光聖歌隊の皆さんの歌でした。聖書の箇所は旧約聖書出エジプト記の21章から24章まででした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況を、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう、さようなら。